4月18日火曜日、時刻は午後3時を回りました。こんにちは、ななこチャットラジオ。今日火曜日の担当はムジカマキーナです。東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴サテライトスタジオよりななこチャットラジオをお届けします。この番組は午後3時台ティータイムのお供にほっこりとお聞きいただけるトーク番組ということで、この街に関わる皆さんをゲストに迎えお話をお伺いしたり、地域のホットな情報などをお届けいたします。また週の前半火曜日はこれが私の生きる道、ミュージックボックスをテーマにお迎えするゲスト、ご自身の魅力や生きる道を通してリスナーの皆さんの日々の暮らしやその生きる道と思い出の音楽が響き合うようなストーリーをお届けしていきたいと思います。今日も素敵なゲストの方をお迎えしておりますので、後ほどゆっくりご紹介させていただきますね。それではななこチャットラジオスタートです。ここからの時間は京都新聞ニュースをお伝えいたします。海上自衛隊の初級幹部が乗船した練習艦隊が昨日舞鶴市に寄港しました。舞鶴市北水の海上自衛隊北水桟橋で歓迎式が開かれ、市民らおよそ300人が出迎えました。艦隊は広島江田島市の幹部候補生学校を卒業したおよそ190人を含むおよそ710人です。3月18日に江田島市を出港し、全国の港に立ち寄りながら日本近海でおよそ2ヶ月間訓練した後、神奈川県横須賀市に入ります。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました。始まりました、ななこチャットラジオ。実はですね、本日4月18日はこの FM 舞鶴開局1周年という記念すべき日なんですよ。実は皆さんね、1年経ちましたね。長かったですか、早かったですかね。皆さん1年がね、私なんか年を取るたびに早いなーなんて思うんですが、皆さんはどんな1年だったでしょうか。またね、この先も FM 舞鶴頑張っていきますので、どうかリスナーの皆さん応援の方よろしくお願いいたします。さあ、それでは舞鶴市からのお知らせをいくつか、お伝えしたいと思います。4月28日金曜日までの平日に行われる再製品展示、そして申し込みのお知らせです。4月28日金曜日までの平日、お時間が午前8時30分から夕方4時30分と、あと4月16日日曜日は午後1時からそして夕方4時30分まで、この再製品の展示申し込みが行われます。場所はリサイクルプラザ。内容はと言いますと、家具など約150点を展示しております。こちらの申し込みですが、リサイクルプラザに備え付けの用紙で1世帯1点までとさせていただきます。多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。お問い合わせはリサイクルプラザ電話番号 64-7222 64-7222 番までお問い合わせください。続いてブルーマリーンズ第14回定期演奏会のお知らせです。4月23日日曜日午後2時から総合文化会館でブルーマリンズ第14回定期演奏会が行われます。内容はオリジナル曲やジャズ、ロックなど あとボタン間違えました、バトントワリング、バトントワリングの演技なんかも見せていただけるそうです。その他には城北中学校吹奏楽部が友情出演されるなど盛りだくさんの内容となっております。4月23日午後2時から総合文化会館でブルーマリンズ第14回定期演奏会が行われます。問い合わせはブルーマリンズ事務局の上田さん、電話番号090-1894-8379 090-1894-8379番までお問い合わせください。以上、舞鶴市からのお知らせでした。続いてショッピングセンターラポールからのお知らせです。ショッピングセンターラポールでは母の日ギフト、父の日ギフトのお申し込み早期割引が4月30日までにお申し込みいただくと 5% オフになるというキャンペーンを行っております。今私の手元に母の日ギフト、父の日ギフトのカタログがねあるんですが、母の日には色鮮やかな寄せ植えや鉢植え、そして父の日には、美味しいステーキなんか、あとお酒は必見ですね、っていうカタログがね今目の前にあるんですが、私からのおすすめです。実はこのラポールでは母の日&父の日のペアギフトっていうのが、ご用意させていただいております。母の日に、カーネーションの花束、そして父の日にはひまわりの花束が届くこのペアギフト、そしてガーゼマフラー、お母様はピンクのガーゼマフラーだったり、お父様にはガーゼマフラー紺色だったりストライプでとってもおしゃれです。こういったペアのギフトセットがご用意してあります。母の日にはきちんと5月11日から14日までに届くように、そして父の日には6月16日から18日に届くように、プレゼントの方発送いたします。こちらのギフト、名店の方で受けたまわりますので、どうぞラポールショッピングセンター名店までお問い合わせください。以上、ラポールからのお知らせでした。それでは本日のゲストにご出演いただきましょう。お待たせいたしました。本日のゲストはアセック消防団女性団員でいらっしゃいます、そして広報を担当していらっしゃる林晴美さん、水本恵子さんにおいでいただきました。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ早速なんですけれども、今日はみんなお二人とも消防団のいでたちで来ていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。あのラジオなので、はい、お話をしていただけると嬉しいです。はい、ですね、早速なんですが、女性の消防団員さんと私はじめ聞かせていただいたときに、ああ女性も消防団員になれるんだって思ったんですがね、初めからこの消防団員っていうのは私は知らなかったので、お二人ともどうやってこの女性団員に入られるきっかけっていうのを早速なんですが教えていただきたいなと思いますが、どうでしょう、どちらからお聞きしましょう。水本さんから。水本さんよろしくお願いします。
私はですね、前団長、はい、前の団長さんから、はい、林さんが入られたということで、はい、一人で活動するにはちょっと心もとないだろうということで、はい、一緒に活動しないかと言われて入ることになりました。
そうか、じゃあ最初に入団を決められていたのは林さん。
違うんです。私のところには水本さんが入られたので一緒にお願いしますということで来られたんです。
なるほど、その団長さんファインプレーですね。
そうです
ね、連携プレーをされたわけですね。
です
ということはお二人とも同時に入団、
はい、
そうです、
されたということで、はい、あ、でそれがきっかけですか、そのやってみようかなとか、あのちょっと興味あったわとかっていうのもなく、
もともと男性の団員の方が広報誌を作られてて、その広報誌がちょっと止まった形になってたので、広報誌を作ってほしいということがきっかけだったんです、
はい、
で私はパソコンが好きでそういうことをよくしてたので、はい、あ、まあ、じゃあそういうのならいいですよみたいな形です。
なるほど、ではあの女性団員の方もねこう入られて、活動できるっていうことを水本さんまず最初にあのされたお仕事っていうのは何でしたか。
最初写真ですかね。
あ、写真、訓練の模様を写真撮られたりとかっていうお仕事が一番最初の仕事ということですか。でその広報誌もね、お二人はアセク消防団でらっしゃるのでアセクの地域だけで撮られてるっていう感じですかね。
そうです。
なるほど、その消防団員さんは今アセク消防団何名ぐらい所属されてるんですか。
40ちょっとやと思いますけど、
その中にごめんなさい、女性の消防団員さんっていうのは
アセクでは2人です。
アセクではお二人で活動されてるんですね。なるほど、その広報誌っていうのはどの団にもあるものなんですか。
ないです、前鶴市ではアセク消防団だけだと聞いてます。
ああそうですか、その広報誌を今はお二人で作ってられるということなんですが、 CM を挟みまして、この女性消防団員のお仕事だったりとか募集についてお話をゆっくりお聞きしたいなと思います。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。マイズルラポールで検索。
ここまでのお時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。時刻は午後3時15分を回りました。七子チャットラジオ火曜日は東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階のセントラルコート FM 舞鶴サテライトスタジオより生放送でお送りしております。本日の担当はムジカ・マキーナです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ本日のゲストはアセク消防団女性団員でいらっしゃる、そして広報を担当していらっしゃる林晴美さん、水本恵子さんにおいでいただきました。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあお二人に次はいよいよこの消防団女性団員の方たちのお話を具体的にお聞きしたいなと思うんですが、今日ねポスターの方を持ってきていただいたんですけど、ここにも書いてあります、あの女性団員消防団員なんて無理だと思っていましたっていうのでね、ところが話を聞いてみると消防団には女性団員や学生の団員もいて、消火活動の他に広報の活動や防災活動、応急手当の復旧指導などいろんな活動があることが分かりました。消防団はまさに地域になくてはならない存在なんです。でも消防団の活動内容があまり知られていないせいか団員が足りません。だから消防団員募集ということでですね、こちらのポスターいただいたんですが、まさに足りませんか。
足りません。
そうですかね、たくさんお仕事があるかと思うんですが、具体的に女性の消防団員、今広報活動広報誌を作られているということなんですけれどもね、どういったふうにその広報活動されていますか、林さん。
団員の皆 皆さんは月にだったりポンプ点検といいまして消防の機械、はい、器具とかを月に一度点検したりするんですけれども、はい、その様子を写真に撮影に行ったりですとか、実際の訓練の様子をビデオに収めたりですとかしまして、その内容を切り取って消防団だよりというのを作っています。
ああ消防団だより今日も、ね、持ってきていただいてるんですけれども、アセック消防団ならではのこの消防団だよりもう私拝見しましてね、アセックだけじゃもったいないっていう風にさっきも大きい声で叫んでしまったんですが、とても素晴らしい出来でですね、もう訓練の様子がすごくよくわかる、ね、はい、これだと地域の皆さんが消防団員ってこういうお仕事されてるんだっていうのが一目瞭然ですね。
だといいんですが、
ね、すごく上手に写真も撮られてて、でこれをだいたいどれくらいに一度、月に
2ヶ月に一度です。
あ、2ヶ月に一度発行されてるんですね、はい、さあ、でこの広報活動の他にはどういったことを女性団員ならではでされてますか、水本さん。
もう女子マネージャーみたいな感じで、
はい、
訓練の時のお茶出しだとか雑用係ですね。
あ、訓練のサポートをされてるんですね、うん、その他にありますか、林さん、仕事としては。
ですね、春の火災予防運動ですとか山火事予防運動の際には消防車に乗って地域を広報回るんですけれども、お気をつけくださいという形で、そういうの録音を吹き込んだり、
アナウンスの録音、
はい、そうです、はい、
を録音されるんですね。
そうです、実際にも回ります。
そうなんですか、はい、ね、乾燥、今日とかもちょっと昨日雨降りましたけどね、はい、今の季節すごく乾燥してるじゃないですか、ね、これってやっぱり危険な感じですか、今の
時期。そうですね、今まさに山火事予防運動の真っ最中ですので、はい、焚き火などには気をつけていただきたいと思います、
ね、特に今田んぼ田植え前で野焼きみたいに、
はい、
こう焼かれてますでしょ、はい、私あれ見ながらいつもドキドキしてるんですけど、あれ大丈夫なんですかね。
聞いた時には見回りとかにも行きますので、うん、行ってますので。
そうなんですね、はい、じゃあ会ってちょっと不安だなと思った時には消防署もしくは消防団員の方に相談したらいいっていうことですね。
そうですね、地域によっては来てくださると思います。
あ、そうなんですか、はい、それは知らなかったです。一人で、うん、大丈夫かなと思っていつも窓からちょろちょろ見てるだけだったんですけど、ちょっと安心しました、ありがとうございます。で、このね、消防団員さん募集ってなっても地域の、ね、消防団員で、まあ、身近なところで、まあ、地域だからいるようだけれども、どこにこう言っていっていいのかっていうのが分からなかったりするんです、まあ、中にはね、こう入らへんかみたいなことでね、声かけてくださったらすると思うんですが、特に女性の場合どこに言っていったらいいのかななんて私なんか思うんですが、どこに募集というか申し込みはしたらいいですか。
お近くに消防団員さんがおられたらその方に声をかけていただいてもいいんですけれども、それがわからないという場合には消防署の方に連絡をいただければ、うん、お住まいの近くの消防団を紹介していただけると思います。
消防署にかけて地域、自分の住んでいる場所をお伝えしたら、伝えてただ近くの消防団員、消防団の電話番号なんか、
そうですね、
問い合わせ先を教えていただけるということなんですね。
はい、そうです。
なるほど。消防団員に入るときって何か資格とか、なんかこれありますか、年齢制限は
18歳以上という形にはなってますけど
上は
頑張れる意思のある方は大丈夫だと思います
上はどこまでもなるほど、18歳以上、高校生でも18歳以上だったらいいのかな、高校卒業からかな。
あ、そうです ね、一応学生とあるのは大学生ですとか高専生みたいな形になってますん で、
うん、高校卒業された方から
だと思います、
はい、消防団員の活動に、参加していただけるということで、女性の方もぜひ参加してもらいたいですよね。
してもらいたいと思います
女性ならではのご苦労とかありますか。
そうですね、知らない方にはホース持って現場行くのっていうふうに聞かれるんですけれども一応今私たちは現場には行きません。
あ、な
ど、はい、サポートの方と広報活動を重点的にやってます。で、綾部市とか福知山市では女性消防団員さんとかがたくさんおられまして。
そうなんですか。
はい、近所の一人暮らしのお宅を回られて住んだりとかもありますし、カラーガード隊といって、応援する旗持って行進するという役目をしておられる方もあります。
そうなんですね。じゃあ舞鶴では女性の消防団員さん約何名ぐらいいらっしゃるんですか。
まだ4人なんです。
4名
そうです。
舞鶴市の中で、
はい、
ちょっと寂しい。
そうなんです。
寂しいですね。
そうなんです。
でもなおその 4名の中のお二人がこのアセク消防団にいらっしゃるってすごいですね。
そうですね。2分の1ですね。
2分の1、はい、素晴らしい。で、ね、リスナーの方の 中でもね、我こそは5人目6人目の女性消防団員にと、ね、手を挙げてくださる方がいらっしゃると
ありがたいと思います、
ね。はい、私も、ね、嬉しいななんて思います。女性の方が増えていって、はい、で消防団の、ね、活動がもっと分かる地域の人たちに、分かってるようで分かってない部分がたくさんあるので、ね、そんな訓練をされてるのなんかもね、実は私あんまり知らなくて
だと思います。
実はお二人は、ななこちゃんとラジオにゲスト出演していただいた、松本さんからのご紹介で、はい、ラジオワッカで今日来ていただいてるんですがね、松本さんも消防団の、訓練指導員、
はい、
でいらっしゃって、ね、そういう訓練の活動をされているということをお聞きしてね、わあこんな活動があるんやって初めてそこで知ったぐらいだったので、はい、恥ずかしいんですけれども、ね、そういった活動をぜひ広報どんどんと、
はい、
していっていただきたいと思います。
いきたいと思います。
さ、この、ね、消防署は東消防署ですか。この、申し込みをして
東の方は東消防署へ、はい、西地区にお住まいの方は西舞鶴の消防署の方にかけていただければいいかと思います。
あ、そうですか。ではもし、ちょっと消防団に興味があるなとか、ちょっと申し込んでみようかなって思われた方は、電話番号をお伝えしてもいいでしょうか。
はい、
電話番号が 65-0119 番です。こちらに問い合わせていただいて、お住まいの場所を消防署の方に伝えていただくと、
はい、でそこからお近くの消防団が紹介してもらえると思うので、入団手続きを取っていただければ始めていただけると思います。
ありがとうございます。さあそんなお二人なんですが、この素敵な消防団のこれ制服？
そうです、制服、
制服、
はい、
制服
を、活動服です。
活動服、
はい、
活動服を今日は着ていただいてるんですけれどもね、今日お二人には素敵なリクエスト曲を1曲ずついただいております。今日1曲目におかけしようと思うのが水本さんからのリクエスト曲。水本さん、はい、どういった曲かちょっと紹介していただけますか。
この曲は映画の主題歌挿入歌ですか、はい、になってる曲みたいで、
はい、
テレビで流れてるの聞いて心地いいなと思った曲です。
はい、それではおかけしたいと思います。水本恵子さんからのリクエスト曲、大原さくら子でひらり、お聴きください。本日のゲスト、水本さんのリクエスト曲です。大原さくら子でひらり、お届けいたしました。水本さん、はい、今の時期にぴっ2人の曲を選んでいただきましたね。
そうですね。
ありがとうございました。なんかこう癒されました。
そうですね、
癒されましたよね、林さん。
癒されました
癒されました、
めっちゃ癒されました。
さあ、そんなお二人なんですが、アセク消防団の女性団員でいらっしゃるということで、このアセク消防団でのお二人の役割というのをこの最後にお伺いしたいなと思うんですが、この広報誌ね、消防団だより、本当地域の情報にぴったりあった、これ個別配布されるんですね。そして
1件ずつ、
もう舞鶴中にも回ればいいのにと思うぐらい立派なものなんですが、 さあ、お二人のこのアセック消防団での役割お伺いしてよろしいでしょうか。
私は主に写真を撮って、
はい、水本さん、
はいはい、って感じですかね。あのパソコン触れないので、紙面を作るのは林さんにお任せして、写真を撮って、あとは誤字脱字を見つけたりとか、
はいはい、校閲って
やつですか、はい、それをしてます。
はあ、水本さんは写真を撮られて、で出来上がってきた原稿を入稿された分をチェックされるっていう、はい、お仕事をされてるんですね。では林さんはどういったことに、
はい、その写真をもとに、原稿の元パソコンで作りまして、仕上げていきます。
はい、ではこの原稿を作られるときにね、気をつけていらっしゃることとか、こういったことにを伝えたいなっていうこととか思われてこう作られてますか。
はい、まず字の大きさなんですけれども、老眼をかけなくても見える字の大きさっていうのがありまして、大きく作っています。
はい、
それと、専門用語を使わないで、どうしても専門用語が出てくるところは、はい、豆知識としてこういったことをご存知ですかみたいな形で詳しく説明を入れています。
なるほど。
はい、で写真をたくさん使って、分かりやすく、読みやすく、で、あ、うちの旦那が乗ってるみたいな、こう見つけられやすくしようと頑張ってます。
地域密着ですもんね。
そうです、
はい、あ、どこどこのおっちゃん写っとってやとか、
そうです、そうです、
あそこのお父さんが乗っとってやで、はい、みたいなことでね、みんな楽しみながら見れそうな、もう本当写真も盛りだくさんで記事も分かりやすいです。はい、ありがとうございます。じゃあこの広報誌をね、これからもどんどんと作って、消防団員さんがわんさかと
入ればいいですけれど、
募集があるといいですね。はい、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、続いてムジカマキーナのコーナーに行きたいと思います。
これが私の生きる道、ミュージックボックス。
ということで、本日のこれが私の生きる道ミュージックボックス、アセク消防団女性団員の林晴美さんに今日はこちらの曲を選んでいただきましたが、林さん、
はい、
今日選んでいただいた曲はどういう思いで選んでいただきましたでしょうか。
いや、これを聞いた時に、いや私の毎日やんっていう感じだったんです。
なるほど、
はい、
林さんの日常が、
日常ですね、
これを聞けば、
はい、
ふっと、
はい、
わかるという、
はい。
ね、でも一番最初にこれ聞かれたのっていつだったんですか。
1ヶ月ぐらい前。
最近。
あ、いや、最初はもっと前ですね。
うんうん、
車で聞くために iPod に入れたのが1ヶ月ぐらい前なんですけれども、それまでも知ってまして、これ絶対私のテーマソングやんっていうのはずっと思ってました。
ということは林さんも、
主婦です。
主婦の皆さんにググッと当てはまる曲なんじゃないかななんて、
そうですね、
私ボワーンとか妄想したりしてるんですが、はい、想像して、
はい、
ね、主婦といえば毎日
一生懸命
一生懸命、
はい、
で口癖といえば、
はい、頑張れ私
頑張れ私って言いながら皆さん、はい、家事に、はい、育児に、どうですか水本さん。
その通りだと思います。
水本さんも自分に頑張れって言いながら、
はい、
頑張って、
過ごしております。
頑張って私から始まりますもんね、一日の朝。私もそうです。さあ行くぞっていう時のテーマソング、
はい、
今日はお聞きいただきたいと思います。曲の方紹介していただいていいですか。
はい、西野カナさんでハバーナイスデイです。
本日のゲスト、林晴美さんのこれが私の生きる道ミュージックボックス、西野カナでハバナイスデー、お聞きいただきました。林さん、
はい、
もうずっと聞いてたいと思った私今
でしょ、頑張らなきゃって感じですね。
もうすごい元気ソングですね、主婦にもお母さんたちにも。あのね、私ビビッときたのが、負けるな、焦るな、くじけるな、
はい、
ここ、
はい、
そして頑張れ私って何回言っちゃったと思いながら、そう思いながら聞きましたが、 あと1週間の下りやりましたね、
はいはいはいはい、
月曜日が来るのが日曜日はちょっと惜しいから寝たくないっていうその気持ちもすごく効いててね、こうピタッとくる。
そうです、仕事しながらつい頑張れ私頑張れつぶやいてしまいます
ね、もう出だしの冒頭からですよね、はい、5分おきになる目覚まし、わ、
はい、
かりますね。もうこんなぴったりの曲、本当まさしくこれが私の生きる道の曲に、これから あのムジカにもなりそうな気がします。本当にありがとうございます、
はい、
さあ、アセク消防団女性団員募集のね、あのお話今日はたくさんいただいたんですけれども、最後にもう一度消防団になりたい方々に募集、申し込みの仕方をお伝えしたいと思います、まずは地域の消防署消防団にお問い合わせいただくといいんですかね、林さん。
そうですね、居住地の市役所消防署までお問い合わせくださいという形でパンフレットにも出ておりますので、市役所の消防本部もしくは消防署の方にお問い合わせいただければいいかと思います、
はい、電話番号、これ消防署の電話番号私の方にいただいておりますので、はい、お伝えします、はい、消防署の電話番号が 65-0119 65-0119 番です。でこの消防署か市役所の消防本部の方にお問い合わせいただいて、消防団員申し込みたいんですという旨をお伝えいただきますと、申し込みの仕方を教えていただけるということです。さあ一人でもたくさん消防団員の方、
ね、はい、興味を持っていただいて、あの消防活動というのは現場でホースを持って火を消すとではないので、女性の方でも十分活躍していただけると思います、
はい、
とか興味を持っていただきたいと思います、
ね、男性だけでなく女性の方も、はい、水本さん最後にどうでしょう、
ぜひ入っていただきたいと思います
、はい、本日のゲストはアセック消防団女性団員そして広報を担当していらっしゃいます林晴美さん、水本恵子さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
時刻は午後3時43分を回ったところです。火曜日のななこチャッタラジオ、東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお届けしてまいりました。この後はプレミアム京都へと続いていくんですが、今日のななこチャッタラジオ女性の消防団員さん、お二人ともねとってもかっこいい活動服といういでたちで今日はスタジオの方に来ていただきましたよ。後ほど写真フェイスブック等に上げさせていただきますので、ぜひご覧ください。そしてこの女性のね消防団員さん、私は初めて存在することを今回知りまして、女性ならではの活動をしていらっしゃることも分かりました、男性の方はね実際に訓練をされたり、火事の現場に行かれたりと、されているんですが、女性の消防団員さんはね、広報活動そして、訓練のサポート役などをされている姿、まあ昔でいう今もあるのかな、部活動のマネージャーさん的なか存在なんじゃないかななんて見て思っていました。この広報活動だけじゃなくてね、防災活動、地域を防災のために回られたり、そして応急手当の普及や指導などいろんな活動をしていらっしゃることも分かりました。ね、舞鶴にも女性の消防団員さん少しでもたくさん誕生するといいななんて、この放送を終えてぜひ消防署、市役所の消防本部の方にもお問い合わせいただきたいと思います、もしちょっと私でもできるかななんていう方は、あの FM 舞鶴のね Facebook ページなんかにもお気軽にお問い合わせいただきましたら、ムジカからアセック消防団のお二人につながしていただくこともできると思いますよ。ぜひ皆さん 活動してみませんかということで、本日のななこチャットラジオ最後の曲を選んでいきたいと思います。本日の最後の曲はバックナンバーのハッピーエンドでお別れしたいと思います。